ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。いよいよ明日深夜に迫ってまいりましたアップルの新製品発表イベント。我々アップルファンにとってはですね、おそらく今年最大のアップルさんのイベントになるのかなという感じがしないでもないんですけれども、昨日はですね、それをはるかに上回るイベントが決まってしまいました。比べるのもなんですが、2020年東京オリンピック決まってしまいましたね。もう昨日はもう完全にこの話でもつき、一日中どのメディアもこの話題でございました。もうあの IOC ロゲ会長の東京っていうあの紙をひっくり返す映像を何回見せられたことか。とにもかくにもですね、決まってしまいましたから、2020年これからですね、7年間はもうこの我が東京が2020年オリンピック会場となる東京という枕言葉付きで全世界に見られ、またそのように紹介されることが決まってしまったわけです。これが将来的にですね、どういうことになっていくのかというのが、皆さんいろいろ思うところあると思いますけれども、とにもかくにも、もう我々都民としてはですね、ちょっと覚悟を決めなきゃいけないことがいろいろ出てくるのかなと思ったりもいたします。はい。とりあえず我々アップルファンとしては明日の深夜アップルさんのイベントでございます。そこでですね、おそらく発表があるんじゃないかと言われております、またかという話ですけれども、ドコモさんの iPhone 取り扱い、こちら今日はですね IT メディアさんの方に載ってたロイター発の記事、ドコモ iPhone 販売で今週この秋にも焦点はロゴ化というニュースでございます。ドコモが秋にも iPhone 販売に参入するとロイターに対して関係者が語った、議論が膠着しているポイントの一つは iPhone にロゴを入れるかどうかという、ロゴを入れるかどうか、どういうあのドコモさんのロゴですよね。これはポイントということなんですけれども、ドコモは販売するすべての端末に自社ロゴを入れるよう求めているのに対し、アップルは自社製品をそのまま販売することにこだわっている。また市場ウォッチャーの間ではアップルはドコモが販売する端末の 50% 以上を iPhone で占めるよう求めているのに対し、ドコモは 20-30% にとどめたいと考えているようだということでですね、ロゴですか、必ず入ってますよね、ドコモさんの電話には。ただこれは本当に売るのか売らないのかっていうとこから噂の段階なんですけども、入ったらこれどうなってるんでしょうね。実はネットにはすでにですね、この iPhone の裏側の Apple マークの代わりにクロッシーのあのロゴが入ってる、そういう、作った画像がですね流れてたりするんですけど、かっこ悪くはないんですけど、やっぱ Apple マークがね必要なのは間違いないんで、この辺どうなるのか、もしかしたら史上初アップルマーク以外のマークがついた iPhone が発売されるということになるんでしょうか。ここもちょっと注目したいんですけれども、昔ですね、スティーブ・ジョブズ氏がまだ生きてた頃、アップルのパワーブックだか MacBook だかにソニーさんのですね、あのメモリスティック、あれがつくというような話があったんですけれども、なんか話がまとまりかけたところでソニーさんが、じゃあここにメモリスティックのロゴつけますねって言ったらジョブズが帰れって言ったっていう、嘘か本当か知らないんですが、そういう逸話が残ってますのでね、ちょっとこのドコモさんのロゴがつくのかどうかは不透明なところであります。そのロゴだけではなくてですね、こちらは今日アップルブラザーさんの方にあった記事ですが、 NTT ドコモ版 iPhone は D マーケットが利用可能で、加藤社長が新型 iPhone 発表イベントに参加をすると いうニュース。これも IT メディアさんでしたね。経済ジャーナリストの大上氏が、NTT ドコモは音楽や動画を販売する独自の電子商取引サイト D マーケットを iPhone で使えるようにすることでアップルと大筋合意した模様とツイートしています。また10月下旬に開始されるドコモメールも iPhone で利用可能になると見られており、さらに NTT ドコモの加藤香織社長がアップルが現地時間の9月10日に開催する新型 iPhone 発表イベントに参加する方向で調整に入ったともツイートしています。ということでですね、まあ、これ D マーケットっていうのが、まあ、要するに映像とか音楽とかのコンテンツを販売するサイトなんでしょうが、まあ、これは使えるようにっていうのは要するに専用のアプリとかダウンロードできればいい話だと思うんですが、まあ、まさかこうプリインストールされるっていう話になるんだとしたら、これもちょっと今までにない展開ですね。まあ、もしかしたらそういう方向にアップルさんがシフトしていくのかもしれないな。いや、だだだちょっと考えにくいですけどね。まあ、その辺がどうなっていくのかも非常に明日のイベント楽しみでございます。さて、そんな中ですね、一方でアップルさんはアップルさんで独自にいろいろやってらっしゃるということで、これがアップルブラザーズさんにあった記事です。アップルヨーロッパで NFC と組み合わせ、組み込みセンサー、すみません、NFC と組み込みセンサー搭載の電子デバイスの特許出願、指紋センサー内蔵ホームボタンのメタルリングに関する記述もという記事でございました。これ iPhone5S っていうハッシュタグがついてるんですが、アップルが指紋センサーに関する特許、エレクトロニックデバイス with シェアードニアフィールドコミュニケーション&センサーストラクチャーズ、共有される近距離無線通信及びセンサー構造を備えた電子機器、ややこしい、を2013年2月に欧州で出願していることが2013年9月6日の公開資料で明らかになっています。指紋センサーは iPhone の次期ハイエンドモデル iPhone5S のホームボタンに内蔵されると噂されています。この出願資料の図にも噂のホームボタン周りのシルバーリングが描かれています。この特許でメタルリング、この特許ではメタルリング、金属リングと説明されています。また次世代ドッキングアクセサリーに関する記述もあり、新しいハイブリッドセンサーと NFC 近距離無線通信が組み込まれたホームボタンで、ポス端末やコンピューター、カーオーディオ、ビデオ機器などの外部機器と通信できるようになると説明されているようです、ということでございますので、まあね、指紋でホームボタンが起動するのか、まあ、ロックの必要がなくなるのかもしれないですけれども、このシルバーリングという言葉を聞いてですね、大昔の宇宙エースというアニメを思い浮かべる方はかなりちょっと年配の方ですね。私より年上じゃないかと思うんですけれども、そんなことはどうでもよろしいんですが、まあ、こちらの方にですね、ちょっと図面も載ってますので、このアップルブラザーズさんの記事、興味のある方はぜひ覗いてみてください。もしかしたらこういう形になるかもしれない iPhone5S でございました。さて、 Mac 用のアプリ一つご紹介。これは Mac の手なくて説明書さんです。皆さんワープロ何使ってらっしゃいますでしょうか。たびたびこういう話しますけどね、私は最近文章作りにはちょっと Google ドライブに行っちゃうという傾向があるんですが、まあ、中には Keynote とか Microsoft Word を使ってらっしゃる方もいるかもしれません。まあ、一頃ですね、このパソコンを使うときにワープロ何にするかとか、まずワープロでしょっていうのはあったんですが、最近ちょっとそういう話聞かなくなりましたね。まあ、そんな中でちょっと出てきたお話、普段使いにちょうどいいワードプロセッサー、ワードプロセッサープロというアプリが紹介されています。こちら無料です。いわゆるテキストエディターではなく、ただ文字を書くことにフォーカスしたワープロです。 iCloud にファイルが保存できるし、ワード形式のファイルも開けて普段使いにちょうどいい。編集に必要なアイコンがウィンドウ内に全て収まっているので、ごちゃごちゃしておらずスッキリしています。テキスト入力カーソルが青色で大きいのが目立って良い感じ。ウィンドウ右上にはライトモードというモードへ移るためのボタンがあり、書くことに集中できます。フルスクリーン、余計なツールバーの非表示、テキスト入力カーソルが真ん中で固定されているということで、 Mac App Store でダウンロードが可能になっているようです。初めからアプリに入っております、テキストエディター、あのアプリでも表示をですね、これページビューに変えると割とワープロっぽい使い方ができるんですよね。まあ、ここでも何回かご紹介しましたけれども、まあ、ちょっとそれでは物足りないなという方にはこちらのワードプロセッサープロ、その名もズバリですね、 よろしいのではないでしょうか。さて iPhone アプリもご紹介です。これは今期間限定無料です。ノット 3D、 これロープの結び方、ノットアプリということでですね、ロープのいろんな結び方が分かるアプリです。これダウンロードしてみました。これ非常にですね、面白い。なんだロープの結び方なら電子書籍でいいだろうと思ったんですけれども、これがですね 3DCG でこうアニメーションで非常に分かりやすくこのロープの結び方が解説されているだけでなく、これ本当にいろんな種類のロープの結び方、何に使うとかカテゴライズもされておりますし、英語でこれどういうかとかですね、いろいろその単に結び方が分かるだけでなくて、結び方についての知識が学習できる面白いアプリです。期間限定無料でしたが、ちょっとチェックしてみてください。ロープの結び方はノットアプリでございます。さて UMAG 9月28日 AUGM 東京予行演習予定通り行います。3時からアクロスホールです。工学部展示会用の作品募集も引き続き行っておりますので、こちらの方も一つよろしくお願い申し上げます。それでは UMAG iPhone ポッドキャスト都内防止しかより杉山がお送りいたしました。それではまた。